OK なの。シェシェ very much。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の輪無限大をテーマにコミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。今日はもう第20回になりました。第20回スペシャル、ということで、この時代のコミュニケーションを深掘りしたいというふうに思っています。ちょっと夜更かししながらどうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェイシェイベリーマッチはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、改めまして OK なおこと林田直之です。もう5月からスタートしたこの番組、第20回ということで、今日はですね20回記念特別編、ということで、ちょっと混沌としたね時代、この時代なんですけども、それこの時代のコミュニケーションについて、考えていきたいと思っています。まずですね、言葉の重さについてちょっとお話ししたいと思います。最近ですね、国会ね、開催、会期中ですけども、なんか最近の国会を見てですね、思うことが実はあるんです。国会のね、予算委員会、見られたことありますでしょうか ?NHK でね、やってますけども、まあ、ウィキペディアによるとですね、その予算委員会、何かと言いましたらですね、内閣、政府が提出する予算案の審議を行う、これが基本的な役割です。で、予算というものはですね、1年間の国政のあり方を決めるもの、つまりどんな国のね、の動かし方をするかということを決めるということで、予算案の作成と予算の執行、これは内閣が責任を持ってやるということで、その予算の内容に限らず、広くこの執行主体である内閣の政策、難しいですけどね、政策方針や行政各部の対応、あるいは、閣僚、大臣ですね、大臣の資質の問題っていうことがよく問われたりするんですね。これが予算委員会。まあ、結果として予算委員会ではですね、日本国政府、国政のですね、あらゆる重要事項についての審議が行われると。つまり、この予算委員会で国のあり方、その年のですね、どんなことをするとかですね、どんなことに予算をいくらぐらいつけようっていうところを、決めるという非常に大事な会議です。それをね、NHK で中継やってるんですけども、ちょっとね、その時々ですね、なんか変なね、答弁やってる方がいらっしゃってですね、そこのやりとりでね、ちょっとコミュニケーションがちょっとおかしいよね、危機感というものを少し感じる時があります。ご飯論法って聞かれたことあります?聞いたことないですか?これもね、ウィキペディアにご飯論法って叩くとですね、インターネットに載ってます。ご飯論法というのはですね、その議論における言い逃れ、あるいは論点のすり上げの手法って書いてます。手法。例えばですね、朝ごはん食べたかって、食べましたかっていう質問をするじゃないですか。で、そのご飯という意味を声に狭い意味に捉えてですね、パンは食べたけど、ご飯は、要は白米は食べてないと。朝ご飯食べたかって言ったら、いや、食べてませんって答えるんです。実はパン食べてるんです。なので、いわゆる、なんていうんですかね、コミュニケ、コーチングの手法で、チャンクっていう言い方があって、チャンクの上げ下げってあって、例えば、塊、 食べ物っていう方まで、その中のご飯、食事っていうね、塊があって、その食事の下にパンだったり、ご飯だったり、和食だったり、フランス料理だったり、だんだんこう下げてくる。要は、意味をですね、だんだんこう、狭く捉えるっていうのが、チャンクの上げ下げっていうんですけど、それをですね、わざと、狭い意味に捉えると。そこをずらすんですね。だから質問者は、まあ、ご飯って言えば、朝ご飯食べたって言ったら普通ね、パンだろうが、ご飯、お米だろうがっていう意味で聞いたのに、答える方は、白いご飯食べてません。パンは食べました。っていうところで、論点をずらすと。もうね、聞く方がっかりしますよ、これでね。という、そういう手法ですね。これ実は2018年、法政大学の教授の上西さんっていう方がですね、これをご飯論法という名前をつけた。ということで、すごく広まったんですけどね。やっぱりこの政権側、これ野党がですね、いろんなこう追及をする、例えば不正があったりとか、ちょっとおかしいよと、この政治の手法ちょっとおかしいよっていう時に、追及する時に、わざとその論点をずらしたりと、ごまかしたり、っていうところを皮肉ったりする表現として、最近よくまた出てますね。頻繁に用いられる。2018年の現代用語の基礎知識の流行語大賞トップ10にも選出されたって、なんか、どうかなと思うんですけど、まあそういう言葉です。で、この和法でね、答弁されるとまともな議論にならないんですよね。要は、すり替えみたいなね。大きな疑惑があっても、白黒がはっきり解明されないとかね。今もやってますけどね、総理大臣の疑惑をですね、いつまでやってんだっていうような声もあるんですけど、でもね、これ本当に答える方がちゃんと、きちっと答えてたら、こんなことにならないかなと思ってます。あるいはですね、そのご飯論法よりももっとひどいのがですね、この間飛び出しましたよね。これも首相がおっしゃってて、募っているけど募集はしていないっていう、これ、大問題というか、まあ大きく取り上げられましたけど、これで、そのままなんか、おかしいよねって終わってしまってるような感じなんですよね。これが通るんであれば、例えば、まあ書き換えはしたけど改ざんはしていないとかね。腹は減ってるけど空腹ではないとかね。で、お酒飲んでるけど飲酒はしていないなんていうのもなんか、ネット上ではですね、いろんな言葉が飛び交って、大喜利状態になってましたけど。まあね、こういうことをもうちょっと本当にやめてほしいなと思います。言葉が軽いんですよね。で、もう一つ、つい最近、環境大臣かな、経営大臣。反省をしていると申し上げましたが、反省しているんです。ただこれは私の問題だと思いますが、反省をしていると言いながら反省をしている色が見えないというご指摘は、私自身の問題だと反省をしております。やってるんですよ。NHK とかですね、まあ、見れるんですけど、なんかこんなことばっかりやってたら、なんかもううんざりしますよね。本当にこれ、日本語のね、危機だと私は本当に思ってる。本当に困ったもんですね。自分の政策を伝える、訴える、そして、実行するっていうのが本文だと私は思ってますけども、その言葉があまりにも軽く、なんかこう、乱暴というか、いい加減にね、扱われているような、そんな気がしてなりません。ね、これをなんか防ぐ方法ないんかなと思ってね、まあ、この間も NHK 見ながら、ずっと考えたんですけど、予算委員会の中で、ね、そういったなんかこう、変な答弁したりとか、ちょっとヤジが飛んだりとか、ざわざわっとした時に、委員長席、委員長というのはその一番そこを仕切る人ね、仕切る人のところに委員が集まってきて協議をするタイミングっていうのはあるんですよ。で、委員長はね、速記を止めてくださいとか言って、速記っていうのはその答弁を全部 手でね、ざーっと速記をやってるんですけど、それを止める。つまり、記録に残さない。委員長判断で、その正式な審議じゃなくて、協議っていう、判断された場合は、速記をやめるという、中断するっていうところなんですけど、なんかこう、テンポのいい番組に、私たち慣れてるから、なんか本当に、まどろっこしいというか、なんなんだっていうところがあったりとか、それがまあ、政治に関心を持てない要因になってるんじゃないかなっていうのは、実は気もしております。でね、これを見てね、見てて、ちょっと、名案が浮かびました。 今のスポーツの世界でね、取り入れられてるあれを導入したらどうかなと思います。あれって何か。ビデオ判定システムのと AI。これを活用したらどうだろうかなと。例えばね、質問に対して本当にこう答えになってるかどうかっていうのをビデオで協議する。あるいは最近の AI 非常に優秀なので、答えになってるかどうかっていう判断もですね、それに添えてもらうっていうのはいかがでしょうか。ね、そうすればですね、まあ、だらだらと時間稼ぎをしたりとか、はぐらかしたりとか、そういう答弁が減って、議論の中身が濃くなるんじゃないかなというふうに期待しています。見てる人にもわかりやすい。ね、そう思います。政治にね、関心を持つ人が増えて、世の中が良くなるようになったらいいなというふうに私は思います。本当はね、こんなこと考えなくてもいいように、きちっと答弁していただければ、というふうに思います。言葉の重さを考える、ちょっと政治の話から考えてみました。一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。プロビジョ
ー、人のは無限大、グランビズ。
はい、今日は20回記念特別編ということで、コミュニケーションを深掘りしてお伝えしております。この第2部は話し方をちょっと考えてみたいというふうに思います。和法論法ね、先ほど言ったね、和法だとか論法、ご飯論法というのは言葉の内容についての論議だったんですけども、今度は話し方というコミュニケーションでは大変重要な部分について、お伝えしたいと思います。何を言うかではなくて、どう言うかっていうものです。同じ言葉を言っても言い方によって内容が変化するということがあります。例えばこんな文章、私は彼女がお金を盗んだとは言っていませんっていう言葉、文章があったとします。ちょっとね、今私が言うと感情が入るんで、Google 先生Google 先生にちょっと話してもらいます。例えばこんな感じですね。
私は彼女がお金を盗んだとは言っていません。
わかりました。聞こえました。Google 先生、こんな感じで、最近のこのパソコンというか、コンピューターというか、スマホの、非常に自然ですよね。自然ですけど、まあ、文章をそのまま読んだ。これをですね、今度私がちょっと、文章を切るところ、あるいは強調するところを少し変えて言ってみます。私は、彼女がお金を盗んだとは言っていません。私は言ってない。自分は言ってないってね、誰かが言った。私は彼女がお金を盗んだとは言っていません。わかります?もう一つ。私は彼女がお金を盗んだとは言っていません。もう一ついきます。私は彼女がお金を盗んだとは言っていません。もう一つ言います。私は彼女がお金を盗んだとは言っていません。同じ文章でもニュアンス違いますよね。最初言ったのは自分は言ってない、私は言ってません。二つ目、私は彼女が犯人じゃない。彼女がお金を盗んだとは言ってません。三つ目、私は彼女がお金を盗んだとは言ってません。お金は盗んでないけど何かもしかしたら盗んだな。ね。で、私は彼女がお金を盗んだ。とは言っていません。自分の発言が誤解されたんですっていう表現。そういうふうに同じ文章でも切るところを変える、強調するところを変えると全く意味が変わってくる。これがやっぱり人間が喋る時のまあ変化ですよね。変化というか本当に自分が伝えたいことっていうのは 声に出して相手に伝えないとわからないっていう時があります。まあ自分の言ってるとこ、ことがね、100% ニュアンスも含めて全部理解されるっていうのは限らない。っていうのを、自分が言ってることを相手は本当に理解してくれてるかな、かどうかわからないねって思いながら話すのと、自分が言ったことは全て相手が聞いているから理解しているはずと思って話すのとは全然伝わり方変わってきます。だから本当にこう相手の例えば目を見ながらとか表情を見ながら本当に分かってるかなって言いながらお伝えするっていうのが本当ここはポイントだと思う。という意味では面と向かって話しするっていうのが一番伝わる、ということですね。で聞く人の問題も実はあったりしますね。聞いているように見えても一見ですねうんうんって言ってても別のことを全く頭の中で別のことを考えてたら伝わらないし理解されませんよね。これも私、会社にいるときに、懲戒で、ね、喋ることもあったんですけど、マネージャーとかね、部長とかやってるとき、懲戒で喋ってたら、みんなこう、熱心にメモ取ってるんですよ。うんうん、よしよしと。俺の言うことをみんな聞いてるなと思って、何気なく見たらなんかこう、落書きしてたりと、似顔絵描いたりとかですね、そんな人もいましたんでね。本当にちゃんと聞いてるかどうかっていうのも、あります。で、やっぱりね、これ、いかに聞いてもらえるように話すかっていう、やっぱこの話す方の責任が多分大きいです。そしてもう一つ、話す時の表情だったり、態度だったり、動作っていうのも大きく伝わり方に影響する。ノンバーバルコミュニケーションっていう言葉を聞かれたことあるでしょうか？これ、前に一回お話したことあるんですけど、言葉によらないコミュニケーション。例えば、これもさっきと一緒で、言葉で言うと、例えば元気ですかって聞いて、答えがうん元気って答えるとするじゃないですか。で、うん元気も暗い感じで、うん元気っていうのと、うん元気っていうのでは全然伝わり方違いますし、そこにやっぱり表情だったり、やっぱりこう態度、あるいはこう目を見る見ない、笑顔が出る出ないっていうことで全然違ってきます。これメラビアンの法則っていうことで、有名なんですけども、アメリカの心理学者の方。で、これが、今みたいな実験をたくさんしたんですね。同じ言葉をいろいろ言い方とか大きさとかね、声の大きさとかテンポとか変えていく。そしたら、顔の表情だったり態度動作が 55%。顔の質、声の質、大きさ、テンポが 38%。そして話す言葉の内容っていうのはわずか 7% しかその影響しない。言葉以外の部分で人の印象っていうのは判断されるっていうことがあります。これがノンバーバルコミュニケーション。これもちょっと覚えておくといいかなと思います。ついでに言うとですね、もう一つ言います。さっきね、何を言うか、どう言うかって言ったんですけど、これ誰が言うかっていうのも実は大事ですね。話す人と聞く人との関係性だったり、親しみだったり、あるいは、尊敬、リスペクトしているか、あるいは嫌っているか。ということで、全然どう伝わるかっていうのは違いますよね。最近の話で、最近というか、まあ問題によくなる話で言えば、パワハラだったり、まあセクハラも、まあ言葉のセクハラっていうのはありますけど、学校や職場でのね、人間関係の中で、同じことを言ってても、A さんが言うことと B さんが言うことは、やっぱり受ける方の印象だったり、嫌な思いするしないっていうのもありますから、これコミュニケーションの問題っていうのは、本当は人間関係の問題にすごく密接にね、リンクしていると思います。人間関係を良くしながら、コミュニケーションを良くしてっていうのは、やっぱりそれは、循環なんですよね。お互いの、それがこう、いい循環になると非常に、コミュニケーションうまくいくと思いますんで、そこもね、一つ考えどころかなと思います。SNS とかメールっていうのはどんどん発達していきますし、まあ、便利ですよね。便利なので、なかなかこう、会話ができない人が最近増えているっていうことも聞くんですけど、そのなんか、例えば昔は、まあ、会話もそうですし、例えば何か伝えるときに手紙があったり、まあ、電話があったり、ポケベルになったり、メール、あとショートメッセージ、どんどん、変わってきます。で、人って、一旦便利さを感じたら、なかなか不便なものには戻りたくないっていうことがあります。なので、そういったメールとかでもいいんですけども、ただ本当にね、 大事なことや微妙なニュアンスというのはやっぱり生身の言葉でのやり取りが非常にやっぱり大切かなというふうに最近つくづく思います。この冬ですね、新型肺炎、ウイルスの災難が起きた時にですね、大きくこれ社会が変わると思います。例えば今だったら会社に来なくて家で仕事しなさいとかですね、テレワークと呼ばれるんですけど、在宅勤務、在宅型勤務、あるいは学校もインターネット授業などなどでやっぱりもう来なくていいよって、もう要は集まらなくていいよっていうようなことが一回多分出てくると思うんですね、今後ね。そうするとこれ、コミュニケーションの仕方ってどんどん変わっていく。やっぱり生身のコミュニケーションが減ってくると予測されます。で、そのテレビ会議システムとか SNS っていうのをもちろん使いこなすっていうのを、自分とね、スキルを上げていくっていう一方ですね、やっぱりその生身での話し方、伝え方っていうのをもっともっと磨いていかないといけないな。そんなことをね、感じる今日この頃です。第2部ね、話し方を考えるということでお話をいたしました。はい、第3部ですね、情報の捉え方を考えるということをお話しします。今日はね、第20回記念の特別編ということでコミュニケーションを深掘りしております。情報の捉え方ということで言えば、先ほどもちょっとお話ししました、新型ウイルス、肺炎のですね、流行災難ね、今すごく当たってますね。今日ですね、実は2月の24日に収録してます。放送が3月の予定なので、また状況はだいぶ変わってるかもしれないんですけども、今の状況ということで、お伝えしたいと思います。これはですね、夢の種放送局の共同代表佐藤英治、佐藤さんですね、佐藤大輔さん、岡田直樹さん、このお二人のですね、ラジオ番組で聞いてて、おっしゃってたことなんですけども、信じるな、疑うな、確かめろって聞かれたことありますでしょうか。これはやっぱりですね、その情報をいかに、その鵜呑みにせずに自分の頭で考えるっていうのが大事よっていうところなんですけども、まさに今この時期、非常にこれ大事なことだと思います。できるだけですね、ファクト、つまり事実にあたって自分で考えるっていうことが大事です。で、ファクト、事実っていうのは何かっていうと、定量的な数字、統計ですね。これは、例えば信用がおける政府だったり、その、なんかそういう、統計の機関ですね。そういうところから発表される数字。これを、その生の数字もそうですけども、例えば今の新型肺炎だったら、発症率とか、死亡率とかっていう、要はその全体にの中でどれぐらいの重篤な危機があるかとかですね、かかる確率があるかっていうのを正確に見るっていうのが必要だと思います。それと事実としてはやっぱり定性的な情報、顔の見える方からの情報が一番ベストなんですけども、今 SNS とか、での書き込みはこれ匿名性が高いほどやっぱりいろんないい加減な情報っていうのはもう本当に多いです。だから新聞、テレビ、ラジオ、あと SNS なんかを、やっぱりその全て同じように同列に扱ったら多分きっと間違うと思うんですね。ここを本当に正確な数字、正確な情報っていうのをぜひ見て、それを考えると。で、これは、先ほどちらっと言いましたけど、今の時点での事実と、例えばこれ1週間後にまたその事実は事実なんですけど、その数字が変わってくるっていうのも当然ありますので、いつまでも古い情報を、ね、頭の中に残さずに、やっぱり新しい情報が入ってくると、それをリニューアルというか、こう自分の中で上書きをしていくっていうのも大事です。なので、その誤りがあることも前提に想定するっていうことも大事ですし、数字は変わるよっていうのも大事で、ここでもう一つ 同じ事実でもどっちかどっち側から見るかっていうことで全然違います。視点とかで視野視座を広げるっていうのが非常に大事です。ですね、例えばまあ、さっきの、まあ、今話題になっている新型肺炎で言えば、世界から見た日本どう見られてるのっていうところも少し考える必要があるかなというふうに思います。日本の中の報道だけじゃなくてですね、じゃあ世界ではどんなことをどんな報道されているのであったりとか、アメリカの大学が公表しているその新型ウイルスについての情報とかもあるんで、こういうのも見ながらですね、見て考えていくといいかなというふうに思います。これはですね、私が中国にいた時に経験したことで、例えば国際的な裁判の報道とかがあった時、一つはこれ中国との関係の中で言えば、戦後の日本軍がですね、中国で廃棄した武器から毒ガスが漏れて死傷者が出た事件というのがあったんです。戦後だいぶ経ってから、でその後に2004年にそれを裁判起こされたんです、中国の方が原告でね。で、東京の地方裁判所で、裁判があったんですけど、その結果が、棄却ですね、それは訴えは認められないっていう裁判が地裁にあった。でその時私たまたま中国にいたんですよ。そしたら中国で見てると、各紙新聞すべて一面トップでカラー写真で、こんななんか不当だ裁判だみたいなところで出てたんですね。で、あ、これえらいことやなと思って、日本語でね詳しく読もうと思って、探したんです。そしたらね、なかなかない、ね、当時ね日経新聞が1日遅れで到着してたんですね、上海に配達されてました。でそれをあと探したんですけど全然なくて、隅っこの方にいわゆるベタ記事っていうやつ、これで載ってました。そういう裁判があったけど却下されましたっていう。だから同じ事実、事実は事実です、両方裁判があってそういう判決が出た、これを当然まあ原告側と、まあ、被告側っていう、そういう立場の違いはあるんですけども、そういう報道の仕方があるっていうのを私その時ね初めて認識して、あ、そういうことかと。だから要はお互いの立場をなかなか理解し合えない部分っていうのは出てくるんじゃないかなっていうのもあります。なので今まあ、それとはちょっと今回は違うんですけど、やっぱり日本から見て今の日本、世界から見て今の日本どんな状況に報道されてるのかなっていうのはやっぱり知っておく必要があるかなというふうに思います。で、いろんな情報を捉えながらですね、正確に捉えて、やっぱりその不安になるのではなくてですね、想定と準備をするっていうことが大事だと思います。やっぱり過度に恐れず、パニックにならずにですね、普段の生活をする。そして、今の肺炎で言えば、免疫力を高い人はなかなか発症しにくいっていう、これは正確な情報もあるので、こういうところも大事かなというふうに思います。まあ、感染しうるということを想定する。まあ、最悪を想定し、最高を祈り、チャンスを探すっていう、これ、私のメンターの三宅宏之さんがおっしゃっていることなんですけども、まあ、これも、また Facebook とかですね、私、載せてますんで、よかったらまた見てみてください。本当にね、情報の捉え方っていうのは今、この時代、非常に大事なことになってきます。はい、もうあっという間の30分ですね、エンディングの時間となりました。今日は第20回ということで特別編、お送りしました。本日のシェシェベリマッチいかがでしたか。お相手は人の輪無限大グランビズ代表の OK なおこと林田直之でした。今日の一日ありがとうの言い忘れはありませんか。今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。